サバガー物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。そして、2月最後の水曜日、お相手は NPO 法人ボーボネット、元豊富防災ネットの推進会議の竹本浩一がお届けしております。今日はまあ、川遊びというか、まあ、環境教育ですね。川の、まあ、教育なんていうのも、まあ、室内競技でもやるんですが、やっぱり、ね、子供たちにやっぱり水ジャブジャブやってもらわないと、水の楽しさもそうだし、水の恐ろしさもね、わからないで、できるだけ幼いうちに、そういう教育をやっていく。だから、先ほど言いましたように、福岡県のある、まあ、幼稚園、保育園ではですね、こういうふうに川へ子供たちを入れてですね、まあ、自然に触れさせるといったことを、まあ、工夫してる。ただ、まあ、羨ましいのは、その園の近くにそういう川が流れてるっていうこと自体が、非常に羨ましいなというふうに思いますね。で、我々も、サバ川が、すぐそこに流れてるんですけども、皆さん、サバ川って意識されてますかね？意外に、こう、サバ川がうちの近くっていうかね、本当に、歩いて行っても、本当に何十分もかからない。車で行けばすぐという範囲でですね、そのサバ川が流れてるっていうことを意外に意識してないかもしれませんね。実際サバ川がなくなったらね、サバ川の思い出って出てくるかもしれないですけど、あまりにも近づきすぎてるというところがあって、難しいのかもしれません。まあそういう意味で、サバ川を理解するためにも、他の川がどうなってるかっていうのもたまには、この番組でご紹介したいなということで、まあ、この番組、このシリーズでもですね、川友達ということで、電話をつないでね、いろんなところから、お話を伺ったりもしております。で、曲に行くまではですね、川のそれぞれの遊びということで、まあ、川行くときには、その川の、まあ、諸事情を調べましょうっていうのは、どういう川なのかっていう、で、どんな遊びがあるのかっていうのもね、知っていくと面白いですね、ということで、川遊びのお話をしておりました。あと、まだまだあるんですよ。例えば、これ、熊本県八代市に流れてます、熊川。熊って聞いて、あっちの熊かって、あるいは熊焼酎を皆さん思い出されるでしょうか。これ潜り比べというのをやるそうです。川遊びで代表のものといえば、まずこのさっきも言ったように泳ぎですよね。あと水でシャバシャバやるのが子供たち大好きですけども、実は熊本県の八代市の熊川には有名な民話、彦市話っていうのがありますね。で、カッパが彦市を誘って泳いよいみたいな話で、で、潜り比べということで、実は川遊びがこの形で登場するということで、でもカッパには勝てないですね。カッパの川流れっていうは言うんだけど、でもやっぱり、彼らはプロですよね。やっぱ泳ぎの、じゃないかなと思うんですけども、そういう意味でこういうね、潜り比べっていうのがあったりしますということですね。あとですね、これ、同じ、まあ、ちょっとこれ千葉県が続いてしまいますが、千葉県の鴨川というところ、これ鴨川っていうのは千葉県にもあるんですね。鴨が泳いでたから鴨川なんでしょうか。おっかぶせっていうのがありますね。で、鴨川で、これおっかぶせという、これ魚の取り方だそうです。で、子供たちの間でこれ流行ってるということで、サバガーどうでしょうかね。手掴み難しいね。素早いね。まあ、やっぱり、俗に言う、ね、季節が来ますと見えますよね。見合いますよね。いろいろ、こう、柵のようなもの、ね、柳っていうんですか、なんていうんですかね。引いてというか、立てて引いて、ね、そこにこう、まあ、あれは知恵ですよね。生きと、皆さんの知恵で、こう、魚をね、そこに乗っけて、取っていくという手法なんですが、これは、おっかぶせということで、子供たちが、まあ、結構流行ってるということなんですが、このおっかぶせっていうのは何かっていうと、底の抜けたバケツ。底抜けバケツやザルを使って、川底にこの潜む船とかですね、に素早くかぶせるという、ま、これは誰でも気づくんじゃないか、この方法はわかるんじゃないかって、要するに虫を取る虫取り網でやってやるのと一緒で、一応バケツにこう穴が開いてるっていうのがこうですね、かぶせておいて上から手突っ込んで取るのかなという感じがします。子供たちと船の敏捷さを競うゲーム。船早いですもんね。で、ちょっと船で思い出しましたけど、先日滋賀県に行きましてですね、船寿司っていうのを買ってきました、とうとう。皆さん食べられたことあります？船寿司。もう寿司の原点と言われる、船寿司ですけども、 まあ、あのいろんなお店屋さんがあの近江八幡って言って、まあ、かつての東海道の本当に宿場もあったし、あの辺結構あの水路文化で、あの、まあ、川ではないんですけど水路が張り巡らされた本当水路の文化があるんですけども、そこの船ですね、まあ、琵琶湖もありますから、で保存食としてその、まあ、米に、まあまあ、実際米に漬け込むような感じで、2年もの3年ものとあるみたいですが、まあ、はっきり言ったら腐っちゃうという状態の、寿司ですが、ただあの買ってきてスーパーで買ってきたんですが、あの思ったほどその臭くはなくて、あのみんななんかあのね、他にもいろんなあの名物ってありますよね、臭いやつの臭い屋とかなんとかって、臭い屋の干物とか臭いよっていうのあるんですけど、あの臭くはなかったですよね。ただ切って食べてみて分かったのがですね、誠にスイート、スイートって甘いんじゃないですよ、スイ、あの酸っぱかったということで、あれ梅干し以上に酸っぱかったんじゃないかっていうぐらい、あの食べるとですね、あの口がしょぼしょぼして唾液が出てくるんですけども、あれをキューってこう、この酸っぱさのと一緒にこう、このあそこのお酒をキュッとこう飲むという、これが最高の晩食っていうみたいなんですが、あの本当に当時の方っていうかね、あのその当時の保存食としていまだにね受け継がれた伝統なんか食品ということでですね、あの船寿司というのを、食べてきました。サバがあるんですかね、そういう保存食みたいなね。昔あのね長元上人があのサバをあの穴だったかな、掘ってそこへ投げ込んでですね、要するにまあ、やっぱりその労働者いますから、やっぱり食わせないといけませんし、精のつくもんじゃないといけませんから、で魚腐りますからね、そういうものをこう塩ぶっ込んでですね、ほんでこうやサバの塩漬けみたいな、ことでやってたということなんですけども、これもまあ保存食までいくかどうかわかりませんけど、やっぱり生きたものをいつまでもその、まあ、生きたものって、ね、泳いでたものってやっぱりあの精を持ってるというか力をどうもやっぱり持ってると思いますから、そういうものをできるだけ保存して長く保ってこうチビチビ食べて、でその生きる力をいただくっていう、なんかそういうね、昔の人の考えなのかなとか思ってます。まさに生きる力をそのね、生き物からいただくっていう、だそういう意味ではこの川で、まあ、もし魚が取れたとすれば、例えばまあ、食べられる魚であれば、例えばちょっと調理をしてみて焼いてみて、まあ、結局殺しちゃうことになるんですけどね、摂取をしちゃうことになるんですけども、でもそういうところに行かなければ、子供たちにそのね、よく魚って開いた状態で出てきて、これを魚だと思ってる子供たちとかですね、なんかフライにしてきたアジフライがそのまま、これが魚だと思ってる魚がいて、これ泳いでる、ね、実際に、熱帯魚で泳いでる魚と、この食卓に出てきたアジフライが同じ魚と思ってない子供たちもどうもいるようで、やっぱりそこでね、かわいそうなんだけど、まあ、お亡くなりになるんだけども、料理をして、で、例えば、塩焼きでもいいですよ。川原で焼いて、食べるっていうのも一つの、まあ、教育なのかな、というふうに思いますね。土壌なんかにしてもね、こう、まあ、うねうねうねうねして、こう、見てると面白いんですけども、あれも食べると、まあ、美味しいっていうこともないけど、まあ、調理の仕方によっては非常に美味ですから、子供たちがすると、殺しちゃうのって思うかもしれないけど、でもそういう生きてるものからね、そういうものをいただいて我々はね、命をつなぐという、そうやって我々ね、人間は命をつないできてますんでね、いろんなものから命をいただいて食べてますから、そういうのをね、勉強させるためにも、こういう川でね、ちょっと泳いだ後、まあ、かわいそうなんだけど、そういうことをちょっとやってみるっていうね、で、いざとなった時こういうね、こうやって火を焚けばいいんだとか、こうやって魚焼けばいいんだとかいう、これ言ってみれば今風に言えば、サバイバル術というところもあるんで、災害が来た時に、まあそういった、ものがない時にでも、ちゃんとそういうものを作れる。例えばよくありますけど、ビニールシートしかないとか、ブルーシートしかないって言った時でも、例えば川原に石を積んで、で、その焚き火をしておいて、その川、ね、石を焼いておいて、で、そのブルーシートを、ちょうどこう、石をこううまく組んで、くぼ地にして、で、そこに川の水汲んできて、たっぷり入れて、で、そこに魚をぶち込んで、で、焼けた石をそのままぶち込めば、それで魚、 煮えていくという、そういう原始的な調理方法も、まあ、浜の方とかでね、海なんかでやると、浜焼きっていうか、浜の、その、なんかな、塩の、煮たような、魚の煮込みみたいなやつができますから、もちろん焼いてもね、焼けた石の上で焼いてもいいんですけども、何もなくてもですね、火さえ起こせれば、昔のね、人間の原始人からギャートルズの世界ですけど、火さえ起こせればですね、なんとかなるっていうこともですね、子供たちに勉強してもらってもいいのかなと思ってます。だから川行って、まあそれなりの施設はいるんですけどもね、やっちゃいけない、焚き火しちゃいけませんよっていう決まりをちょっと守っていただきたいんですが、結構川でいろんな子供たちへのお勉強もできるのかなというふうに思っております。さて、時刻は7時40分に今なったところです。サバガー物語をお届けしております。今夜のお相手は NPO 人ボンボネと滝本浩一がお届けしておりますが、後半戦ゲストと言っておりましたが、なかなかおいでにならないので、このまま、今日の、まあ、滝本浩一のダラダラ話をまた進めますが、川遊びの、ね、話をずっと続けておりますが、ここでですね、ピンチヒッターといいますか、ゲストが現れませんので、さっきから私の前に座っておる人を、ここで登場させましょう。ということで、どうぞ。
はい、こんばんは。
はい。
はい、今日は効果音の役なんですけどね。
はい。はい、NPO 法人ボーボーネットの、山崎事務局長に来ていただきました。
いい。
川遊びといえば、ちょっと山崎先生をお呼びしなくちゃいけないということなんですが、今年なんか年明けましたが、もうとっくの昔に。
はいはいはい。
今年なんか川でなんかあります？サバが、整備計画はちょっとあるんですが、
はいはい、そうですね。
整備入れちゃいけないことになってるんで、
はいはい、
サバ川遊び計画。
はい。ですね、泳ぎたかったんですよね。去年。
ですね。
はい。7月21日以降、川に入れてないですからね。今年は、子供たち集めて泳ぎたいですね。はい。さっきの、それこそね、ライフジャケット着せて流したいですね。
大きい船も出るんですかね。
あ、ゴムボート。大きい船もありますね。25人乗りもちゃんと修理をしまして、
うんうん、
準備万端で、なおかつ今度は6人乗りの、うん、ゴムボートも準備しておりまして、う
ん、それで結構みんながね、その災害前に行ってた水辺の学校、今どんな感じなんですかね、あそこは。
まあ大丈夫だと思いますけどね。
元へ戻って、
はい、いや、うん、ね、まあちょっと、うん、浅くなってるのかなと、
ちょっと埋まってる、
はい、ような気がしますけど、まあ見てないんでですね、
うん、
はい、まああそこも鯉のぼりも流れてましたしね。
そうですね。
一時
ね、はい、だからまあ一つの川の拠点としてのね、水辺の学校が、ね、うん、また夏になるとね、また暖かくなってくると、またね、まあ、地元の方も多いんですけども、
ね、
はい、まあ駐車場ありますんで、皆さんぜひ、ね、お越しいただければ、
はい、遊んでほしいですけどね。
はい、だからまあ川行ってもらうの、今日川遊びの話をずっとしておりますけども、ぜひ実は昨日山口市の特需の三谷っていうところをちょっとうろうろしとったんですが、あそこもなんか棚田があったりとかですね、三谷川流れてる両袖にこう棚田があったりって非常にいい風景なんですが、あるいはその別のところで大分県の例えば耶馬渓なんか行きますと、昔のいいなんかね、石組みのね橋があったりするんですね。で、あれ普通道路から見ちゃうんですが、あれ川から見る橋ってなんかすごいいいだろうなという、ちょっとこうなかなか見れないね、位置から橋を一回見てみるといいなと思いました。というのはですね、ちょうどこの番組もフリートークの時にちょっとお話したんだけど、昨年夏頃に大阪市の道頓堀からぐるっと一周する川巡りっていうのをですね、探検ツアー、落語家と行くと探検ツアーっていうのを行ったんですよ。その時にまあ、いろんな川が流れてるんですけど、大阪は。本当に水の都なんですが、初めてですね、大阪の市役所のところの、淀屋橋とかですね、橋の下をくぐるのって初めて、経験して、川から見る街って全然違うなっていう印象を受けましたね。なんか川下りがあるといいですね、沢川に。ないですかね。
そうですね。
うん。
うん、前、もともとはその、長源さんの、ね、
東大寺のね、
東大寺ですから、うん、そのね、材木流してたんですから、うん、それに乗って降りるといいんですけど、ただ堰があるんですよね。これがまた、ね、実は長源さんの特徴なんですね。堰でやっぱり水を溜めて流していくと言うんですから、うん、まあ堰越えが大変なんですけどね、
うんうん、 ちょっとあの危険も伴いますんで。
そうですね。でも、はい、やってみたいなとは思うんですけど。
ですけどね。はい、まあ、本当川から見る景色って全然なんか違う。まず視線の位置が違うかな、そういうのがありますね。で、これ海から見る街もそうなんですが、流れていくと普段国道というか道路とか県道とか横、まあ、道路がよく走ってますけど、いろんな川の近くに道路走ってますが、普通見慣れた道路で走るスピードと時間間隔がどうも川で流れているとどうも違うような感じしますね。あ、なんかどっちかというと川はゆったりした感じがあるのかな、そんな感じがありますけど、海は意外に近いっていう感じが、結構関門海峡までの距離が近かったりしますよね。時刻は7時49分、まもなく30秒もあるところです。鯖川物語お届けしております。今夜はですね、まあ、皆さんも年度末でそろそろお忙しくなりつつあるだろうということで、せめて行けないんだら川の遊びを心にもみたいな話でですね、間もなく水ぬるむ季節がやってこようかというところを見計らってですね、今日はあの川遊びの話をしております。まあ、ちょっと一部難しい話もしてしまいましたけども、でも必ず皆さんには川の思い出っていうのはあるんじゃないかなと思いますね。先ほど私福岡出身という話をしましたけども、福岡の私の川にはですね、恩賀川水系なんですけども、上流行きますと2つの大きな川が流れておりまして、一つが彦山川、一つが中岩寺川ということで、私が通った小学校、中学校の横にもすぐその川は流れておりましたし、一方の彦山川っていうのもその、まあ、今観光地にもちょっとなっておりますけどもね、もう源流までたどって一歩足を踏み込むともう大分県になってしまうんですが、そういったところを流れてる綺麗な川で、その山を越えて、当時はまだ砂利道でしたけど、ザーッとダート道路みたいなとこを、30分ぐらいまで下りますと、そこには日田という町がありまして、ここも筑後は非常に豊かな水とですね、まあ、昔の天領ですけども、川があったからという、まあ、こともあるんですけども、日田のね、豊かな皆さんの暮らしぶりがありました。で、どうしても食べ物の話に行ってしまうんですが、今はもうないんですが、私が幼少の頃必ず日田に行くと寄るお店がありまして、それが実は日田 の、 その、まあ、川で取れた鮎とか船のですね、鯉とかのですね、甘露煮屋さんが実は、日田の町の外れ、どちらかというと、まあ、九十って言いますか、阿蘇寄りの道路、ちょっとこう、北から離れたところです。今だと、某ビール会社の工場がありますが、まあ、あれからもう少しちょっと先行ったところの旧市街地の方にあったんですが、やはりね、ああいう魚を取るんだけど、やっぱり保存をしておかないといけない。そうするとやっぱ甘辛くっていうか甘露のようなね、本当に飴の本当に飴茶色っていうんですか、で、こう、まあ、臭みは若干残るんですけども、こう、ままですね、一匹、ちょうどいい大きさですから、こう、ご飯に乗せてですね、こう、パクッと食べる、この甘みとですね、そしてその流れる川の、まあ、恵みっていうんですかね、いただけるっていうんで、非常にそれが思い出に残ってますね。そういう思い出が残ってるのは、なんか幸せだなというふうに思うことがあります。つい最後はこういう食べ物の話いきますけど、でも川からスタートしてですね、遊び、そして、こういう食べ物、そして、実はその食べ物ができたってことは、その後ろには文化っていうのがあって、その地域ならではの、育まれたものが実は存在した結果、そういうものがあるよって。でその一端で子供たちが、それぞれの独特な遊びで川で遊んでたということです。さあ皆さん最近川に行かれてるでしょうか。ぜひこの土日ね、ちょっと天気が荒れ模様なんで微妙なんですが、なんか春一番明日あたり吹きそうと言っておりますが、ぜひまた天候のいいとこ見計らって、ぜひ皆さんの地域にしかない川は鯖川ですから、ぜひ川を訪れてみていただければと思います。何か新しい発見があるかもしれませんね。ということで、今日は竹本浩一のダラダラ話で、55分過ぎてしまいました。また来週もぜひですね、楽しい話題でお耳にかかりたいと思います。ちょこっとだけゲスト、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ということで、今夜のお相手は NP 法人ボーボーネット竹本浩一がお届けしてまいりました。それではまた来週まで、さようなら。鯖川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。